Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり、広がり、結ばれるラジオ番組、それが
愛と
和音の
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ
喜びとワンダーランドへ。
はい、11月になっておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
もう中旬やね。
ねえ、もうあと残すところ
今年カウントだもん
ねえ、早いですよね。
早いですね。
ねえ、
毎年言ってないこの時期。
毎年毎年、ね、毎月毎月言ってる。
終わっちゃう今年
今年、ね、早いですよね。皆さんなんか手帳買ったりとかね、
もうい
ろいろ年末に
向けてカレンダー買ったりね、
いろいろね、ちょっと思いを馳せる時間が多くなってるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、あの緊急事態宣言も明けてね、いろいろ外に出るのもちょっとこう自由な感じも出て
き
てる
し、お店も遅く前で開いていたり
ね、ちょっとなんか楽しいクリスマスね、迎えられそうですよね。
クリスマスまで持ってほしいよね、これ
持ってほしいよねそんなことある
って。年末年始もずっと
持ってほしいですよね、
はい、
ちょっとね、いろんな会いたい人に会える、ね、時間がね、
増
えるといいなと思いますね、はい。まあ、そんな中で今日も感じる30分、
はい、
ご一緒してもらいたいなと思うんですけど、
はい、
宇宙人が教えるポジティブな地球の過ごし方、皆さんどうですかね。なんかこの間聞いていただいたの、
ね、
なんかいろいろご
感想も。前回までで第一章が終わったからね。
そう、ね、これ早そうですね。
どんな感じ？早そうだね。
早そう。
サクサクサクっと。
サクサクいきそう。なんか愛はあるかってなんか問われなくてね、安心です。はい。ということで後半ね、ワオンちゃんとお届けしていきます。今日もご機嫌、愛とワオンのジョイフルステーション。パーソナリティは宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
私思うんですけどね、この本の前にご紹介してたさ、はい、ビショップさんのね、
ビショップさん、
あの本はかなりハードやったんかな、皆さんにとって
かもしれませんね。
そうなんやね、ちょっと分かりづらいっていうご意見もあったりして。
おー、分かりづらいっていうよりは、なんか逆にシンプルでダイレクトだから。
いや、そうですよね。
そしてもう必ず行動っていう実践でしょ。
あの、ひも付けられてるから。
そう、なんか読んで、あ、よかった、ふーんで終わらないじゃないですか。
違う、
まあまあそういう
やってねっていう
問
いかけが、ね、
そうやらないとあなた変わらないですよっていうところがもう、もちろん、はい、動く動く動く動くって言われてましたからね
ちょっとラジオのボリュームを小さく したくなったんじゃないかな。
なるほど、それがちょっとなんか圧力っぽくなったりして、
圧力っぽくね、割とこう実践編という形でとても日常に近いものって、
そう、ね、
結構抵抗感がある人はあるかもしれないなとね思う感じかな。
なるほど、私なんかどっちも一緒やってんけどな。
うーん、
左脳系のアプローチなのかな。
そう、ロジックかもしれませんね。
かもね。
なんだろう、とても地に足ついた感じがしましたよね。
根っこやね、あれは、根っこを生やすバージョン、ね、
どうだいみたい な、ね、とても問いかけがありましたブートキャンプみたいな。
あ、ブートキャンプ、分かりやすいそれやね、
どう君いけてるかいみたいなもっとやるんだみたいなこと言われなんかね、
あ、感じでしょ。なるほどね、皆さん安心してください、宇宙人がやってきてます
宇宙人ちょっとね、映画館に入ったみたいになってますけど、
ね、はい、じゃあ今週もご紹介しましょうかね。
はい、
はい
はい、宇宙人が教えるポジティブな地球の過ごし方。
第2章、あなたのバイブレーションを今すぐポジティブな波動に変える。ポジティブに捉えるほどいいことがやってくる。宇宙の万物に働く引き寄せの法則。ついこの間の夏、ワシントン州に引き寄せの法則、エイブラハムとの対話の著者エスター・ヒックスがやってくることを知って、友人と一緒にセミナーに参加しました。年に1回ワシントンでセミナーを開催しているが、参加するのは今回が初めてです。エスター・ヒックスは80年代から非物質界の宇宙意識の存在であるエイブラハムにチャレンジをして高次元の教えを伝え続けている。エイブラハムの代表的な教えの中に引き寄せの法則がある。引き寄せの法則とは、自分の思いと同じ状態が戻ってくるという宇宙のシステムのことです。例えばね、お金が足りないと思えばもっとお金が足りない状態を引き寄せるようになるのです。逆に自分は満たされていると思えばもっと満たされた状態を引き寄せるようになるんですよ。このことは、自分でまいた種は自分で刈り取ると説明されているのです。バシャールは自分の考えが形に現れることをシンクロニシティ、意味のある偶然の一致という呼び方をしていますが、シンクロニシティと引き寄せの法則はかなりリンクしているのです。転職について考えていたら、偶然つけたテレビに自分が転職したかった企業が現れたり、別の日に友人と話していたら同じ企業の名前が出てくるというのもシンクロニシティの一種です。シンクロニシティは高次元からの道案内のようなものなのです。シンクロニシティに気づけば気づくほど、自分の考えが全てのものを引き寄せている、この世には引き寄せの法則が働いていると実感できるのでしょう。高次元の存在であるエイブラハムとバシャールはスピリチュアル界にはなくてはならない存在なのです。どちらかというとね、エイブラハムの教えは女性的で具体的であるのに対して、バシャールの教えは男性的でマニュアル的であるのが特徴なのです。二人とも同じことを別の視点から話してくれているので、二人の話を交互に聞くとかなり理解が深まりますよ。エイブラハムのセミナーで遭遇した奇跡。エイブラハムのセミナーは地元で有名な由緒あるシアターで開催されました。当日会場ロビーはおしゃれに着飾った人たちで華やいでいました。こんな盛り上がりを見たのはマリナーズの試合以来です。私たちが到着してすぐにシアターの入り口が開けられて、多くの人たちがどっと中へ吸い込まれていきます。私はセミナーが始まる前にトイレに行っておくよと、で友人に先に会場の方に行ってもらいました。静まり返ったロビーを突っ切ってトイレに向かう途中で、 会場の入り口付近に小さなボードを持った2人の女性が立っているのが見えました。そのボードにはエイブラハムのセミナーを楽しんでくださいと書かれていました。エイブラハムのセミナーはかなり高額だし、もしかしたら2人ともチケットがなくて入りたいけど入れないのかもしれません。トイレから戻るとロビーに60代くらいの女性が駆け込んできました。ああ、間に合ったわ。派手なトロピカル側の服を着た女性は息を切らしています。彼女は会場の入り口へ向かうと扉の横に立つ2人の女性に気がついたようです。もしよかったらあなたたちも私と来ない？チケット代を払ってあげるわ。2人はキャーッと歓声を上げて、そばにいた私にまでハグをしました。
嬉しい、夢のようだわ。
あ、よかったですね。でも私は関係ないですよ。
あなたがこの場に居合わせたのは私たちの周波数とマッチしているからよ。嬉しいったらないわ。
そう言ってぴょんぴょん飛び跳ねて全身で喜びを表している。エイブラハムのセミナーに来る人はやっぱり言うことが違います。お城もボタンも手に入れるプロセスは同じ。さあもうすぐ始まるわ。会場に入りましょう。私たちはステージが目の前に見える会場へと入っていきました。どうやら私たちが会場に入る最後の客のようだ。会場の照明はすでに落とされて、みんな静かにエスターの登場を待っています。するとステージが突然照らされて、嵐のような拍手とともにエスターが登場しました。以前動画で見た感じよりも小柄で可愛らしい女性です。エスターの体の中にエイブラハムが降りてくると、エスターの声は急に重みのあるものに変わりました。
こんにちは。あなたたちはもともと自分が非物質界の存在だということを知っているかい？自分のリアリティは自分自身が作り出している。あなたたちの望みはちゃんと手の届くところにあるんだ。
そうエイブラハムが言った瞬間、さっきの二人の女性の顔が思い浮かびました。すると突然会場の後ろの方から声がしました。
今まさにそれを体験しました。会場に入るお金がなかったのだけど、親切なこの方が私たちを入れてくれたんです。
びっくりして後ろを振り返ってみると、さっきの二人組の女性の一人が席から立ち上がっていました。
おめでとう。願いを叶えるのはとても簡単だっただろう。あなたの周波数が願いとマッチしたから手に入れることができたんだ。お城を手に入れるのもボタンを手に入れるのも全く同じプロセスなんだよ。
ソースから願いを叶えるステップがやってきている。エイブラハムがそう言った瞬間、黄金に輝く光が脳裏に見えて声が頭に響いた。あ、アイシスだ。
願いが叶った時の自分の周波数を100としたら、今の自分の周波数のダイヤルを100に合わせるだけで願いが叶った自分になれるのよ。つまり望んだものを手に入れることができる。でも今の自分の周波数が90のままだったら願いは叶わない。それは周波数にギャップがあるからなの。つまりラジオで FM83.5 を聞きたいのに FM90 にダイヤルが合わさっていたら何も聞こえてこないのと同じ原理よ。でもたとえ今の周波数が90だったとしても心配はいらないわ。だって残りの10を埋めるステップがソースから順序よくやってくるからね。だからあなたたちがするべきことは、やってくるステップを締め出してしまわないこと、それだけなのよ。
ソースとはすべての源で、すべてがやってくる元である場のことを指しています。言葉を変えるとソースを神の存在や創造主と言ったり、大いなるすべてと言ったりもします。感覚的なことで言うと、喜びや 豊かさや楽しさを感じている時がソースのエネルギーが体を巡っている瞬間を表しているのです。だからね、ありのままの自分でワクワクを追いかけている時がまさにソースのエネルギーが動いている瞬間になるの。
私たち2人は今日会場に入れなくても構わないと思っていました。ここの雰囲気を味わうだけでも十分幸せだと思っていたんです。でもいつか生のエイブラハムに会える日がやってくるって確信していました。まさかそれが今日叶うなんて最高です。
女性がそう言うと会場がわーっと湧き上がって歓声が上がりました。
あなたたちが願いに対して常に誠実でポジティブで結果に期待することなくワクワクするポジティブな自分で居続けたからだ。会場の皆さん、あなたたちの願いもちゃんと手の届くところにあるが、願いが手に入った自分と今の自分の周波数にギャップがあると願いがやってくることはできない。でも安心して、ソースはそのギャップを埋めるためのステップをちゃんと送ってくれているからね。
エイブラハムのこの言葉に勇気づけられる気がしました。楽観的に、結果にこだわらずポジティブに、望みはいつか手に入るさという感じで楽観的な自分でいると結果にあまりこだわらなくなります。この状態がソースのエネルギーがやってくる道を開けた状態らしいのです。この2人の女性は会場にいられるだけでも幸せだとポジティブに捉えていたから、願望実現の道が開いて周波数のギャップが埋まっていったんでしょうね。逆にね、結果にこだわって執着した状態で願いを叶えようとするのは、ボーイング37を家の前のマンホールに着陸させるくらい難しいことになるの。だから結果にこだわってソースのエネルギーがやってくる道を閉ざさずに、楽観的にポジティブに捉えていると願いがぐーんと叶いやすくなる。この2人の女性たちみたいにね。セミナー自体は2時間ちょっとで終了したけれど、この2人の女性の話が一番印象的でした。気分的には半年分の教えと気づきが一度に来た感じでした。友人と終わったばかりのセミナーについてワイワイ話しながら駐車場へ向かっていると、先ほどの女性たちがこちらに駆け寄ってきた。
あなたは私の生き証人だわ。今日という日を一生忘れない。あなたも忘れないでね。あなたの願いも絶対に手の届くところにあるから。じゃあまたね。
そう言って2人は元気に手を振ってくれた。すべてをポジティブに変えていけるパワーを2人がデモンストレーションして見せてくれたのです。どんなセミナーより強烈だった。自分にもできる、そう思えた瞬間だったのです。私にもできる。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
本日は第2章、ポジティブに捉えるほどいいことがやってくるをご紹介いたしました。
はい、ねえ、本当に、まあ、こういうことってありますよね。
ありますよね。
ねえ、こうギャップを埋めるっていうのってとてもこう分かりやすい表現だなと思って。
そう思った。
ねえ、なんかこう周波数に合わせるっていうことだけはとってもみんな意識してよく言われることですけど、そのギャップを埋めることもソースから来てるから大丈夫って言ってくれて、
そう、
あ、じゃあ大丈夫だと思いましたね。
それをこ の, あのチケットをねゲットできたお二人はなんかもう無意識にされたよね。
そう、だから本当にこう、なんでしょうね、あのそれがこう 叶うか叶わないかとかいうことよりも自分のワクワクを、
う
ん、
その場所にいるだけでさ
いいよねっていいね、まあ、さらにあれだったらラッキーよねっていうのってこう現状のことも受け取りつつ感謝してそこからっていう求めたっていうことですよね。
期待せずよ。
そう、そして受け取れるのがすごいなと思って ね、
じゃあね、
そう、そんな突然のサプライズギフトって結構日本人多分難しい人多いんじゃないかと思うんですよ。あ、いやいやいやいやとか
悪いですとか、
なんかえどうする、 やっぱりやめときますみたいな感じで、ね、本当は手にできるのにね、ミスミスそれをこう自分で、ね、
遠慮するタイプ、
そう、あの切ってしまうというかね、う
ん、受け取ってはいけない、
うーん、あの箸をね、うん、もう叩き割るんですね
叩き割る、
どう皆さんっていう感じですけどね、
渡れるの、
ね、渡れるの、
壊しちゃうけど、
ね、そう、わざわざ自分で壊してしまう人ね、いますよ ね、
そうね、昔はやってかったかな、うん、私
も、ね、そうそう、
確かめすぎて ね、
ね、そう、もう終わってしまうっていうね、そうなんです、だけど求めてるっていうね、
そうやね、
うん、
そうそうそう、だから本当自分で撒いた種は自分で刈り取る、
うん、家庭の中でこうそこに行かないような事象って起こってきたりしますよね。それが例えばお試しと言われたものだったりとか、
お試しはよく来る、
そう、なんか本当はそこに向かっているのに、うんうんうん、実はそんな風に思えなくて途中で諦めてしまったりっていう、うんうんうん、まあ、ビショップさんの時にもありましたけど、
そう、私思うねんけど、お試しが来るたびにね、うんうん、それでもあなたはやるのって聞かれてるような気がする。
そうそうそうそう、ね、できっと今ってすごくそういうことが多くて、
多い、
多分この11月はとっても多いんですよ。
多い月間、
もうあと数日ですけどねあと数日、
皆さんどうですか
ね、もう今もうそんなこと言われてもって思ってるかもしれませんけどね、はい、でももう願いが叶い続けてるんですよ。
そうよ、
ね、あの勝ち組、うん、負け組の話がありましたけど、うんうん、ね、勝ち続けてるから、
うんうんうん、
そう、
ビショップさんのね、
ビショップさんの
共通するね、
そうそうそうそう、やっぱり共通するんですよね、
共通するね、
うん、つながってます、
うん、叶ってるんだよね、
叶ってるの、うん、そう、叶い続けている過程でこういうこともあるって思って、うん、そこも受け入れていくのか、あ、なんか私の期待通りのビジョンじゃないからこれは違うってなってもうやめてしまうのか、
そこのあれか、あの反応の仕方ね、
う
ん、
そう、そのどう捉えるかも
大事です。
その継続中なうでこれがあると思ってゴールに向かえる人と、うん、そのゴールのことを設定したけども、うんうん、期待通りじゃないというところでやめてしまう場合と、
それは例えばお金やったらお金がないでいるからでしょ、お金が欲しくて動いてても
ご本
人がお金がないところにから離れてないから、
うんうんうん、
お金がない状態がやってくるとか言ったやん、それと一緒、
そうね、それとプラスお金があるようになっていくための過程で、うん、例えばないという経験をするっていうのもあるがあるからあるっていうことに気づいて受け入れられる場合と、うんうんうん
うん、やっぱりないわで、
そう、やっぱりねって思ってしまって、
それ諦めやんね、
そうそうそうそう、そうね、うん、その自分のオーダーをどこで出したかっていうことをどれだけ確信するかにも寄ってくるかなと思いますよね、
うん、そうやね、オーダーを確かめ直す時、うん、そういう時って、
そうそう、そもそもなぜこれが起こってるのかっていうことのベースがね、
うんうん
うん、何でっていうところを、うん、かなというふうに思いますね。
そうだね、
うん、特に今はそういう、こう本当にその道でいいのかとか、
うん、
本当にここを したいのかとか、
うんうんうん、
すごくそこがシンプルですよね、
うん
うんうん、
自分に問いただす、
そう、うんうん、なんかそこが分かりやすいと思うんですよ。今までってこう何でもやってても、
うん、
あのそれぞれ相応にうまくいってたらそんなにわからないと思うんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう、うまくいってる時は気づきにくいよね、
気づきにくいけども、うん、例えばまあこのコロナのこともそうですよ ね、うん、今まで順調にいってたものがうまくいかなくなったり、うん、
ね、
ね、こういう考え方してたのがそうじゃなくなってしまったりとか、うんうんうん、でもそれも例えば本当はこういう仕事じゃなくてこんなことやりたいって思っている、うん、もしオーダーが先にあったんだったら、
はい、
これも流れの過程の一つですよ ね、実はそのことがあって、
うん、
まあ、泣く泣く辞めることになったかもしれないけど、うん、実は辞めたかったかもしれませんよ
ね、
辞めれたらこれできたって思ってたとしたら辞めさせてもらえたかもしれない、
うん、コロナ様で
そう、分からないですけどね、
分からないよね、
うん、だけどそれも取り方次第 なんだなと、
本当そうだよね、
だそれをそうやって取ることの方がご本人が気持ちが楽になるのか、
要は抵抗をなくすっていうことやね、
そうそう、
出来事に対してね、
の中でね、
そこ大事やね、
大事ですよね、この本の中にもまたこれから出てきますけど、お金のことについてもね、とてもその流れが大事っていうのを書いてますよね、
流れ大事、
そうだから抵抗があるところには一切やっぱり流れが来ないので、せき止めちゃうので
入り込まないよね、
そうそう、だそれを止まっちゃう、ね、うまくこう流してあげる一つに、多分そのソースからのね、流れてきているものをやっぱ受け取っていくっていうのが、まあ、直感とかひらめきとかね、ありのままの自分でいるっていうことかなと思いますね。
そうでございますよ、それを確かめる機会が増えたよね、コロナ以降、
そう、本当にこれをやりたいのか、何のためにしているのか、まあ、なぜやっているのかっていうことが、まあ、それは理由は何でもいいですよね、楽しいからとかね、
そうそうそう、コロナで一、まあ、回ぶっ壊してそこから融合さす、本当に、
そう一つになるっていうね、
一つになる、
でどれも正解なので、どれをやってもいい、
と
どのやり方でもいいんですよ、
そう、どれを選ぶかはあなたが知っている、
そうどれをやっても正解ってすごくないですか、
すごいです、
ね、もう勝ち続けてるって言われるのと同じぐらいちょっと最初びっくりなんですけどね、全部正解だったらどれやるかっていう、
どれをやりたいからね、
そうそうそう、
何を選びたいからね、選んじゃってください皆様、
ね、だからそこをこの自分で蒔いた種は自分で刈り取るっていうのをね言ってましたけど、ね、それを楽しみで蒔くのか、ね、修行で巻くのか、いやいや努力で巻くのか、ねばならないでやるのか、でも全然やっぱり変わりますよね、
変わりますよね、
でどれでやってもいいわけですよ、
そうよ、
どこからやってもいいしね、
どうせならワクワクできませんか皆さん、
ね、その方がやっぱりもう願いが手元にねあるっていうことが
あるの、すでに、
ね、お城手に入れんとボタンを手に入れるので一緒って言われて、ね、なかなかそうだねっていうので難しいかなと思うんですけどね、ね、だってボタンと、まあ、なんか分かんないですけどお城ね、姫路城とかね、手に入れると
一緒って言われる、1万円と1億円も一緒っていうのは一緒よね、
あ、そうそうそうそうですよね、1円のエネルギーもすごいですからね、
はい、
ということで、ね、今日はこの第2章をお送りしました、はい、ありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。Look at this stuff,
isn't it neat? Wouldn't you think my collection? まず今起こっていることが私が選んでるんだよねっていうところと、ちゃんとリンクしたら選び直せるよね。
そうですね、自分のことにならない限りは選べないので、
そうなんですよ、
変えることもできないですよね。
そう、
あなたが変わってくれないとって思ってる間は難しいですよね、そう、変えようとしてたんだなっていうことに気づいたりとか、ね、
多いんじゃない、
多いと思う、
多いと思う、期待、
そうそうそう、期待はね、しがち
しがち
しがち、そして苦しむよ ね、
ねえ、
期待に、まあ自分で自作自演してますよね自分で勝手に期待して、勝手に落ち込んで、勝手に泣くもんね、本当に
ドラマやね、
ドラマチックにもうね、本当に
入っちゃうよね、入りがちよね、
やるやる、まあそれも遊びやんなだったなと思って、まあそんなも可愛いねと思えるようになるとだいぶ達観できて
る、めっちゃ余裕があると思うよそう思えると
やっちゃったなみたいなねそうそう、そこまで余裕があるときはいいですけどね、
そこをね、なんかこの本のシリーズでね、
そうですね、宇宙人が教えてくれますから、やっぱりちょっと聞いといてもいいかもしれないですよ
聞いといた方がいいよ、
もう何があってもも
うね、いいよ、
本当に皆さんもコロナでだいぶ免疫力ついてると思いますしね、
そうそうそう、
もう何があってもおかしくないところでどう生きてい き、
どういうこと、
ね、過ごしていくかっていうところになっていきますね、
生命エネルギー上げていきましょうよ、
本当本当、免疫力じゃなくね、もう生命的なところからね、
はい、
喜び細胞をプチプチと上げていきましょう。
イエイ、
ね、はい、そして皆さん、あのぜひまたフィードバックを ね、はい、いただければなと思いますので、うんうんうん、はい、私たち喜びますので、ぜひよろしくお願いします、うんうん、はい、また来週も、ね、お届けいたします。それではこの番組は宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサー和音がお送りいたしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション、
お楽しみに。